知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市市民税課の宇慶さんに定額減税の不足額給付金を支給しますについてお話をいただきます。宇慶さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに昨年話題になりました定額減税とは何でしょうか。
現在物価高が進む中で国民の負担を軽減するための一時的な措置として市県民税や所得税から一定の金額を減額する制度です。減税額は令和5年中の所得をもとに計算した令和6年度の市県民税額から1人当たり1万円、令和6年中の所得をもとに計算した令和6年中の所得税から1人当たり3万円の合計4万円です。
今回定額減税の不足額給付金を支給されるということで、この不足が生じた方というのはどんな方ですか？
不足が生じた方とは主に昨年度実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じた方です。調整給付金は昨年の夏に定額減税の4万円を引ききれない税額になると見込まれる方に支給したもので、現在算定に使っている所得の1年前の所得をもとに推計した金額を使っています。今回本来の定額減税の計算に使う所得である令和6年中の所得が確定したことにより定額減税に使う所得税額が確定しました。この所得税額が元の推計金額よりも下がると調整給付金の金額では不足額が生じてしまいます。この方が今回の支給対象者です。
昨年度の推計の金額と今年の金額に差があるとそれが不足額になるんですね。
はい、昨年度の所得の状況では調整給付金を支給しなくても定額減税のみで対応できる見込みであった方でも、今回の所得が減少し定額減税を受けられる金額よりも所得税額が下がると支給対象になる場合があります。
他にはどのような方が対象になりますか？
昨年度に比べて所得が減った方のほか、令和6年中に子供が生まれるなどして扶養親族が増えると扶養親族の人数分だけ定額減税できる金額が増えるため、この場合も推計した所得税より定額減税できる金額が増え支給対象となることがあります。また別の理由で不足額給付になる方もいます。具体的には所得が48万円以上あり扶養に入ることはできないものの、社会保険料などの控除が大きいために定額減税できる税額がない場合や、事業専従者になっている方で定額減税できる税額がない方です。この場合扶養に入ることができず本人に税額が発生していないため本人にも定額減税が適用できないことから、結果的に4万円分の減税を受けられていない状態になります。この場合も給付の対象となります。
この対象の方には何か連絡はありますか？
一宮市で税額や扶養の状況を確認できる方には市から案内をお送りします。ただし令和6年中に他の市町村から転入し令和6年度の課税情報が一宮市にない場合や、令和5年以前から一宮市に引き続き居住している場合でも、年によって先住者であったりなかったりと状況が異なるために市で算定ができない場合は市から案内をお送りすることができません。この場合は支給対象者本人が市役所の本庁舎にご来庁の上で手続きをする必要があります。
案内が送付されるということですが、市にお問い合わせをすることは可能ですか？
市では対象者の選定を進めています。8月から9月にかけて対象者には順次案内をお送りしますが、 対象者であると思われるけれど書類が届かない方は市民税課にお問い合わせをお願いします。なお、ご本人の所得情報など個人情報が含まれるため、内容によっては電話口でお話しできず対面でのご説明となる場合があります。対面でのご案内は本庁舎3階の市民税課にてご案内します。なお、微細・木曽川庁舎や出張所の窓口では税の専門の係員がいないため対応できませんので、よろしくお願いします。
案内が届きましたら書類に沿って申請をしておけばいいんですか？
ご案内が届きましたら書類の説明に沿って記入し、オンライン申請や郵送にて申請をお願いします。なお、昨年度の調整給付金などで口座情報が分かっている方のうち一部は本人の手続きは不要で振り込みされる方もいます。人によって申請の流れが異なりますので、書類をご確認の上、不明な点は最後に紹介するコールセンターにお問い合わせください。
何か注意点はありますか？
今回の給付金手続きは申請期限があり、10月31日までに手続きが必要です。申請期限を過ぎたものは一切受け付けられませんので、よろしくお願いします。また書類に不備があると振り込みの時期が遅くなったり、最後まで書類が整わない場合は振り込みができなくなったりします。申請手続きはお早めにお願いします。
他に気をつけた方がいいことはありますか？
最近振り込め詐欺などの被害が市内でも多発しています。今回の給付金の手続きでは支払いのために口座の情報をお聞きしますが、暗証番号をお聞きしたり ATM での操作をお願いしたりすることは一切ありません。不明な点はこの後お知らせする電話番号にお問い合わせください。
いろいろ教えていただきましたが、今回のテーマについて詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
今回の給付金制度は対象者の条件など複雑な部分があります。市のウェブサイトに制度のより詳しい説明や対象者のフローチャートなどを用意しておりますので、ぜひご覧ください。市のウェブサイトのページ ID は106-1367です。また、給付金の一般的なご質問用にコールセンターをご用意しております。名称は一宮市定額減税給付金センターで、電話番号は 050-3649-8006 050-3649-8006 です。12月26日までの平日午前9時から午後5時まで開設しておりますので、ぜひご利用ください。なお、コールセンターは日本語のほか英語、ベトナム語、中国語、韓国語にも対応しています。
それでは最後にメッセージをお願いします。
今回の不足額給付金は定額減税だけでは減税しきれなかった方に給付を行うことから、所得や扶養の情報など一人一人の状況により対象者の判定をします。また対象となる方、対象とならない方もいらっしゃいます。ウェブサイトをご覧の上、ご不明な点がありましたらコールセンターや市民税課にお尋ねください。よろしくお願いします。
うけいさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回うけいさんにお話しいただきました定額減税の不足額給付金を支給しますについては、広報一宮8月号7ページで紹介されています。お問い合わせは市民税課電話 0586-28-8963 0586-28-8963 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは77歳以上の方へ、9月10月に敬老会を開催についてのご案内です。宮西、貴船、上山、大師、 向山、丹陽町、今伊勢町、奥町、萩原町、千秋町、おこし、三条、朝日連区では敬老会を開催し、祝い品を配布します。その他の連区は祝い品の配布だけ。対象者には案内はがきを郵送します。対象は1948年12月31日以前生まれで、一宮市の住民基本台帳に記録されている方。お問い合わせは高年福祉課、電話 0586-28-9021、 0586-28-9021 です。続いて、老人クラブにご加入をについてのご案内です。老人クラブは地域を基盤とする自主組織で、市内におよそ260あります。入会方法など詳しくは、一宮市老人クラブ連合会事務局、電話 0586-63-4800、 0586-63-4800 へお尋ねください。対象はおおむね60歳以上の方。活動内容は、仲間づくりを通して生きがいと健康をつくる活動、経験を生かし地域を豊かにする社会活動ほか、お問い合わせは高年福祉課、電話 0586-28-9021、 0586-28-9021 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。それでは最後に、健康長寿シニアのための栄養講座についてのご案内です。バランスの良い食事やフレイル予防の食事の講義が行われます。日時は9月4日木曜日、11日木曜日、午前10時から11時30分。会場は秀文大学。対象は65歳以上で2回とも参加できる方。定員は抽選20人。お申し込みは8月15日金曜日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話 0586-28-9151、 0586-28-9151 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JS スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。